のに人は共感して引きつけられて憧れてっていうことですね、うんうん、オーディナリーワールドであの同情とか共感とかを作って、まあ、ニューワールドの方で憧れを作るんですね。
へえ。でもこういう知識とかを何も知らずに、うん、とりあえずプロフィール文書いたり、うん、告知文書いたりセミナーの内容を作ったりするのと、うん、知った上で今みたいなそのピークエンドの法則と全体の中のそのストーリーワンシーンを切り取って臨場感のあるシチュエーションをイメージさせて、うん、今みたいな知識だけでセミナーの内容とかめっちゃレベルアップするじゃないですか。で、新田さんって本当にすっごい具体的なことも実はめちゃくちゃもちろん知識があって、うん、あんまり普段のね講座とかではそういう具体的なちょっと抽象度の低い話ってあんまりされないと思うけど、うん、でも結局そういう知識としてあるものとかを教えてもらえるとやっぱやりやすいじゃないですか、うんうんうん、で新田さんが私の場合だと新田さんこの前教えてもらって、うん、ほぼ返信が来ない私のメールマガがなんとメール1通に280通の返信来たんですよ。こんなに知ってると知らないので反応って変わるんだって思って本当にびっくりして280通ですよ、うん、
だから結局そのストーリーのゴールって行動してもらうってこと、
行動してもらうってこと、そうそう
そう、だから要は返信するというのも行動してもらうってことじゃないですか。
メールを返信するっていうのも相手のアクションですよね。そうそうそう、行動してもらう、
だからゴールでアクションを持ってくるっていうのがすごく大事で、返信してもらうでもいいし、
うん、
これ別に買ってもらうだけじゃなくて何でもいいです
よ。そうですよね。
とかあるいは動画を見てもらうとか、
うん、クリックして動画見てくださいっていうのも相手に促すアクションですもんね。
基本的に僕がいつも言ってるのはワンメールワンオファーですね。
ワンメールワンオファー
で、オファーっていうのは別にセールスだけがオファーじゃないんで、
うん、
これ、まあ、要は返信くださいもオファーだし、
うん、
これ読んでくださいもオファー、これを動画見てくださいもオファーですし、うん、全部オファーなんですけど、ワンメールワンオファーをちゃんと入れるっていうことですね、
うんうん、
で、まあ、別になんか返信くださいって、明確に言わなくても、うん、例えばこれだけいっぱいみんな返信くれてますでも OK なんですよ。これもうヒルメッセージしてあなたも返信くださいっていうオファーを出してるんです
よ。隠れミキだ
そうそう隠れミキ出してるんで、そうやってそのオファーが自然とみんな入れてるんですよ。
確かに上手い人は、うん、
でオファー出すたびに信頼だったから消費されるんで、
うんうん、
そういう意識をちょっと持った方がよくて、
うん、
で当然そのストーリーがないとそのオファーは成り立たないと思うんですね。
なるほど。
ストーリーによって人の価値観が変わるから、
うんうん、
だって例えばメルマガいきなりメールでじゃあ返信してくださいって言っても返信来ないじゃないですか、
うん、
価値観変わるから返信しないと思った人が返信しようっていう感
じ、うんうん、
でそれはストーリーの力なんですよ、
うんうんうん、
そうやってそのストーリーによって価値観を変えてその人の価値観が変わるから行動が変わって、
うん、
アクションが変わるわけですよ、ね、
うん、
で、まあ、それの究極がセールスレターなんですよ。
なるほど。
つまり買わないと思った人がストーリーによって、はい、要は価値観が変わるじゃないですか、
うん、
価値観が変わるから買わないっていう価値観初めの価値観だったら買わないだったのが、はい、後の価値観だと買うに変わる、
うんうんうん、
だからそういうパラダイムが変わるっていうんです、うん、フィルターが変わるっていうんです、うん、要はそのフィルターに入力をしたら出力が出る、
うん、
例えば赤い下敷きだったら太陽の光当てたら赤い光しか出ないじゃないですか、
うんうん、
だけど青い下敷きに変えたら青い光が出る
ん
です、
うん、
っていうのと一緒で、
うん、
どのフィルターを使うかによって同じ入力をしても出る出力って変わるわけです、ね、そうそう、だからそのフィルターとパラダイムを変えてやることで、
うん、
同じイン入力をしても出力が変わるんですよ。
へ
え。そのパラダイムを変えるっていうのがストーリーの力。
でも新田さんやっぱりそういうのをめっちゃ使いこなしてるから、うん、あんだけの、まあ、人が新田さんから物を買い続けるんですよね、うん、だって私英語の教材なんて買うつもり一切なかったのに、そうそうそう、新田さんの見てたらもう買うしかないみたいな感じで超越文法を買ってましたし、
でストーリーの力が何がすごいかっていうと、うん、ストーリーっていうのはその人が今まで興味持ってなかった、要はだって冒険に出てもらうストーリーなんで、うん、その人が今まで興味持ってでなかったものに対して興味を持たせるってことができるんですよ。僕の場合だったら例えば、まあ、僕はもうビジネスっていうのを教えるっていうのが 入り口ですけど、はい、でも例えば英語の講座やってみたりとか、うん、数学の講座やってみたりとか、武術講座とか、
武術講座
とかいろいろやってるんですね、うん、古神道の講座やったりとか、なんかいろんな講座やって、うん、でもちゃんと毎回1000人以上、
うん、
集まったりするんですね。それなんでかっていうと、要は今まで、興味なかったわけで、まあ興味ないことはないかもしれないけど、
うん、
興味ないと思ってたけど、でもこの人のフィルターで例えば語学を解説するとどうなるのかなとか、うん、っていうのには興味あるっていう、だからこの例えば語学自体に興味なくても、その人のフィルターを通したらどう解説されるんだろうって、こっちには興味持ってもらえるんですよ。でそれを使って、まあ、要はストーリーを作って、そこに興味を持たせるということで、世界を移動させることができる。
あ、なるほど。
世界を移動してもらう。
って
やってどんどんいろんなジャンルにつなげていくことで、最終的にどうなるかっていうと全部つながってくるんですよ、
ね、
だから僕の中では語学の感覚とビジネスの感覚は一緒なんですよ、
はい、
語学を学ぶ時の感覚っていうのは、うん、ビジネスをやる時の感覚で
し
ょ、結局だって概念を作るっていうことなんで、語学とか、どうやって概念を覚えていくかっていうのが大事になってくるので、そういうつながりができてくるわけですね、
うん、
で語学を学ぶことでビジネス感覚が上がるし、
はい、
まあ、ビジネス感覚が上がることで語学の能力も上がる、それがいろんなジャンルで成り立つってことなんですよ。
なるほど。でストーリーを作れる、そうそう、文脈を作れるっていうことなんだ。
そうそう、文脈、そう、だから最終的にはもうストーリーを作る力っていうのが、うん、かなりいろんな範囲を網羅できるってことな
ん
です
よ、うんうんうん、
ストーリー作れるんだったら当然ビジネスもうまくいくに決まってるじゃないですか。
そうですよね。
ビジネスもうまくいくし、例えば、うん、何でもそうなんですよね。なんか誰かに告白するとかって、
うんうん、
どういうストーリー作れるか
って、うんうん、好きですって一言言ってね、まあ、一か間違いじゃダメですよね。
そうそう、なんかそういう人は行くけど
そっかそっか、
まあ、でも多分その好きですって言う前のストーリーが大事です
ね。あ、そっか、
でそういうのはあるんですよね、絶対。
すごいですね。したらちょっと無理めな人にも告白もできるようになるのかもしれない。
そうそうそう、どういうふうなそのストーリーを作るかっていうのが大事なん
です。
へえ、そこでそのストーリー、自分のストーリーが自分のセルフイメージを決めるし、うん、
自分のストーリーが自分のセルフイメージを決める。
そうそうそうそう。
へえ、じゃあストーリー、セルフイメージを上げたいとしたら、そのストーリー自体を書き換えるというか。
そうです、そうです。自分のストーリーを書き換えないとセルフイメージ上がらないんですよ。
そっか、うん、
例えばモテないっていうストーリーじゃないですか、
うんうんうん、
なんでモテないかっていうと、自分でモテないと思ってるからモテないんですよね。
そうか、う
ん、でこれもう 100% そうなんですよ、
うん、
どんなにかっこいい人、
うんうん、
かわいい人でも、うん、自分でモテないって思い込んでる人はモテないんですよ、
うんうん、
で逆に別にかっこよくない人、
うん、
でも自分はモテてるって本気で思ってる人は割とモテたりするんですよ、
うん、いやもう女子なんかまさにそうですよ。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
でそれなんでかっていうと、モテてるって思ってたら、まあ、簡単にそういう場が作られるんですね。モテてるっていう場が、
うんうん、
それが引力、磁場みたいなもの、それが引力になる
ん
です、
うんうん、
で本当にモテるっていう、
うん、
これビジネスでも一緒ですね。
それでもそれで言うと、なんか実績その部分、あ違うか、うん、じゃあストーリーを、例えば実は顔は可愛くなくってパッとしなくってすごいスタイルもいいわけじゃないけど、めっちゃ自分がモテてるっていうストーリーに書き換えることによって、
そうで、例えばね、うん、モテない人ってどういうスパイラルになるかっていうと、
うん、
例えば、まあ、例えば、まあ、ちょっと男の人が例に言いますね。男の人が自分はモテないって思うんじゃないですか、
うん、
でその人が女の人に告白するんですね。告白するけど、うん、自分はモテないと思ってれば多分無理だろうなと思って告白します、
うん、
でも断られました。あ、やっぱり自分はモテないんだって、そのセルフイメージを強化するんですね、
うんうんうん、
で要はセルフイメージが強化されればされるほど、より、まあ、モテない場が強くなるんです
ね、うん、
モテない場が強くなることによって、要は場の力を受けるんですね、
うん、
全部場の力なんですよ。例えば、
うん、
磁石があったら磁場ができて、
うん、
周りにある砂鉄が引っ張られるので、
うんうん、
モテない場を作ると、
うん、
周りにいる女子はモテない場の影響を受けて、
うん、
あ、この人モテないんだって認識するんですよ、
うんうんうん、
で、ね、モテない場に触れると女子はなんかキモいって思うんですよね。
そう
で、そういう拒否反応するようにできてるんですよ。だって動物的に優秀な遺伝子を残したいと思ってるから、
うんうんうん、
モテない人っていうのはなるべく拒否したいと思うんですよ。
それ逆だったらどうなるの？例えば女子だったら、かっこよくてもなんか モテなそうな人とか自信なさそうね、うん、俺モテなくてって感じだと、うんうん、気持ち悪いなって思うと思うんですよ。女子は例えば美人でモテない人っているんですよ本当に、
うんうんうん、
で本人もやっぱりその過去の実績から、うん、つまり美人だけどなんか彼氏はいつもいないよねとか、うん、付き合ってもいつも2番手だよねとか、うん、いつも不倫してるよねみたいな、うんうんうん、で私ってあの見た目で最初寄ってくるけど、うんうん、本当モテてはないみたいな、
うんうん、
じゃあなんでビジュアルもスタイルも私よりも悪いあの彼女はいつも幸せそうな恋愛をしているんだ、
うんうん、
こうやって結構なんか美人でモテない人のなんか共通の思想であるみたいな
んですね、うん、だから多分そういうモテないってセルフイメージがあるんですよね。
そういう女性を見るとじゃあ男性ってどう思うんだろう、モテない場を発している女性に会うと、う
ん、ね、モテない場は感じるんですよ多分、
うんうんうん、
感じるけど多分男性の場合は美人ってだけで価値はある
って、あ、そっか、うん、そっか、そうだね、確かに確かに女性から見てると男がイケメンってだけですごい価値とは思えないけど、
うん、
まあ、女性の場合って私なんかいつも変な恋愛しちゃうんですってネガティブなこと言ってても結構美人だと良かったりするよね、うん、確かに。じゃあ待って、じゃあそのスペックがないとしたらどうなんだろう。
そのスペックがない
って、じゃああまり可愛くなくって、うん、本当にモテる実績もない人がセルフイメージをどうストーリーを変える
の、だどう書き換えること、そこが重要じゃないですか、うんうんうん、どうやったらストーリー書き換えれるかっていう
ん
です
ね、うん、
例えばあの何でもいいんですよ、その自分がモテる理由っていうのは、
うんうん、
その要は今までの過去の延長線上で考えるからモテないっていう結論に気づくわけです
よ、うんうん、
で男の人だったら例えば今までいろんな人に振られました、
うん、
だからモテないっていう、
うん
うん、っていう、まあ、要は証明を作っちゃうんです
よ、はい、
でこれを書き換えるんですよ、
これを書き換える、
うん、で何でも OK なんですね。あのでいろんな方法があって、一つは大学デビュー法ですね。
大学デビュー法、
例えばあの要はみんなに見られてる自分になるんですね、セルフイメージ。
うーん、
みんなにこの人モテないと思われたらモテないんですよ、
うんうん、
だから環境をガラッと変えて、
うん、
ガラッと変えて、もう今日から自分は今まで全然違う環境にいたからもう過去のこれ全部なし、
うん、
だから今日から新しくなる、
うん、
大学デビューってそんな感じなんです
ね、はい、
今まで地味だった人が急にあの、
うん、
なんか性格変わるっていう、
うんうんうん、
今までの、みんなから見られてるっていうことによってホメオスタシスっていう要は維持しようとする機能が働くんですけど、
うん、
それを全部取っ払ってガラッて変えるっていうことが可能です。これ一つ可能で、もう一個は、今までのストーリーを書き換えるってことですね。今までのストーリーがいろいろあるわけじゃないですか、モテない理由っていうのは、
うん、
それを書き換えていくっていう、
で
例えば、告白したら振られたけど声かけたら、なんか喋りかけたら普通に優しく返してもらう、
うんうん、
これでも OK なんですね。
うん、
こういうのでプラスのセルフイメージを貯めていくってことです
。なるほど、そうか。
だからみんなその、モテないってセルフイメージを持ってる人は全員共通してるそのモテない理由を過去に探すんですよ、
うんうん、
いやマイナスの理由を探すんですよ、
うん、
でもモテる人っていうのは、うん、プラスの理由を探すんですよ。
じゃあ
どっちの理由を探してるかっていうことです。
確かに、
そうそう、
そっか。
でまあ究極的にはもう過去って関係ないっていうのが一番いいんですよ、
うんうん、
自分はモテてるっていう、
うんうん、
でこれビジネスでも一緒なんですね。自分は結果出るって本気で思ってる人は本当に出るんですよね、
うん、うん、そうだと思う。
でだから実績とは関係ないんですよ。
確かにそう、うん、
でさっき言ったその傾きっていうのはそういうことですね。
へえ、
実績関係ないですよ。傾きが場を作るんですよ、
うんうんうん、
実績関係なくて自分はもうすごいうまくいくって思ってたら、
うん、
周りの人から見たらこの人今は全然実績ないけどこれからすごい上行くなって思ったら、
うん、
なんか今のうちに関係作っとこうとか思う
んですよ。なるなるなる、
うん、むっちゃ仲良くなっておこうみたいな心理も働くし、
うん、
まあ、さっき言った通り応援しようという心理が
したくなりますね。
人はなんかガーって上上がってる人を応援したいと思う気
分
な
んですよ、うん、
だからあの応援するんですねみんな、
うん、
で応援されて一気に登っていくっていうことができる、
うんうん、すごい。じゃあストーリーの力を結局得ることができると、うん、まあ、ストーリーライティングっていうところで言ったらセールスだったりとか、うん、自分のファンを作るとかコミュニティを大きくするとか、うん、強化するだったりとか、
うん、
自分自身をさらにアップデートさせるだったりとか、うん、そういうことがどんどんできるようになるし、しかもストーリーの力を一回身につけるとセミナーに落とし込むこともできたり、
う
ん、それだけじゃなく日常生活の中でキャラも変えれるくらいのセルフイメージの書き換えもできたりとかすると、うん、 強烈ですね。
だからなんかライティングっていうとなんかその文章だけって思われる価値なんですけど、うんうんうん、そうじゃないってことなんですね、
うん、
これはあくまでそのストーリーを、まあ、一応ライティングっていうふうに言ってるけど、うん、このストーリーを作る力とかそのストーリーを作るプロセスですよね、うん、
プロセス、
うん、人間っていうのはもうストーリーしか頭に入んないし、うん、ストーリーによって価値観が変わるしって考えたら、うん、あらゆるシーンにおいてストーリーは作れるんですよ、
うん、
しで、まあ、世の中を動かしてきてる人はもう全員ストーリーテラーなんですね。で例えばヒトラーもそうだし、
うん、
ジョブズもそうだし、
うん、
オバマもそうだし、
キング牧師、
そうキング牧師もそうだし、うん、みんなストーリーを使って人を要は価値観を変えて、
ね、
行動を変えて
るんですよ。I have a dream であんなゲストが集まるわけですもんね。
そうそうそうそう。だ
ってそっか、
ジョブズだって電話を再発明したって言ったんですね。
うんうん、
再発明、
ね、再発明、
そういうストーリーを作ったんですよ、
うんうんうん、
もう一回発明したとかです
ね、うん、
だそういう風にしてストーリーを作ることでみんなを感化して価値観を変えてっていうことができるわけですから、
うん、
だからそういうのがそのやっぱストーリー、まあ、でも特にやっぱり文章化できるっていう力が僕は大事だと思ってるんで、うんうん、そのストーリーを、
はい、
だから文章化できたらあの何でもできるんですよ、
うん、
簡単に言ったら、
うん、
だから、
うん、
とにかく文あのストーリーをちゃんと文章化できるようになろうっていう、
うん、
まあ、今後あの、まあ、ビジネスをやっていく上でも絶対必須のスキルなんで、
絶対必須ですよ。しかもそれも得た時点で私たちの場合だと具体的に今日の発信だったりとか、うん、今日のメルマガとか今日のブログだったりとか、
そうそうそう、
次回のセミナーの告知文の中だったりとか、うん、まあ、売上にもめっちゃ直結しますしね、うん、そうそう、各地からで
もうストーリーが作れる人はどうなるかっていうと、うん、もう別になんか本とか読まなくても普通に生きてるだけでそれがコンテンツになるんです
ね。
もう日常がそのまま価値提供になるってい
う。
だからもうただ適当に、レストラン入ってご飯食べた、うん、で帰った、うん、それだけで多分メルマガ書けるんですよ、で例えば、何でもそうですよ。例えば映画見ました、
うん、
映画見たらもうその映画でもうメルマガ書ける、ブログも書ける
ん
です、
うん、
コンテンツになるんです
よ、うん、確かに。
だから要はストーリー作れるっていうのはその、まあ、そういう人と違う視点で捉えることができる、
うん、
再構築する力っていう、
はい、
だから普通の人が映画見たのと全然違う視点で見れるようになるんですよ、うん、そういうストーリー作れる、
うんうんうん、
だその映画のストーリーじゃなくてその映画のストーリーを自分のストーリーで再構築する
んですよ、うんうん、
っていうことができるから、だから漫画読もうと何してても全部コンテンツになる、
全てがコンテンツになる、
コンテンツになるって
言ったんですよ。ブログ書くネタがないんですとか言えなくなる、
なくなるんですよ、それは、うん、あらゆること何してても全部コンテンツになる、
すごい。
だから僕は基本的にネタ元はっていうのはもう映画とか漫画とか、
うんうんうん、
映画見たらもうその映画書くだけでもうコンテンツになるし、
そうですよね。
そうで、それただなんか映画のストーリーを書いてるわけじゃなくて、
うん、
それを違う視点で書くってこと、
うんうんうん、
っていう風にしていくだけでかなりその幅が広がるし、
うん、
いろんなもんだから何やってもいいってことなんですね。どんなもの売ってもいいし、
うんうん、
でどんな人もコンサル
できるようになるし、
うん、そうそうそう、だからそういう力っていうのがやっぱりストーリーを作る力なので、
なるほど、強烈なストーリー話でした、うん、すごいですね、今日のこれめっちゃ熱かったですね。あの思いもよらぬ1時間超えた音声になった、
最初の勉強になるってハードルはクリア
した、超もうセミナーじゃないですか、うん、これ
大丈夫
です、すごいよ、うん、もうすっかり、白金でこれもう12時近くなりましたっていう、うん、うん、わーということで、はい、めちゃくちゃ勉強になる音声でした。でもぜひ今の話のね、そのストーリーのところと自分のに組み込むこと、で、その重要性っていうのに気づいてもらって、で新田さん今このね、あのビジネスの集大成となる、こうでずっとやってきた実績のライティングを教える講座みたいなものも準備されてるっていうことなので、めちゃくちゃ楽しみ。今のだってエントリーレベルでしょ、今のこの紙、
あの
入り口でしょ、この神話の法則に関しては今のはこの無料音声で出しちゃったくらいの、
うん、
ちょっとボーナストラックという形で、うん、まだまだ続く。え、どれくらいの講座なんですか？
半年間ぐらい。
半年、やばいですね、うん、どんなことになっちゃうんだっていう。 はい、ということで、今日の音声は、急遽白金のオフィスで深夜、11時から12時にかけて丸1時間お届けしました、お相手はインターネットビジネス界をスタートに大活躍していて知らない人はいないというあの新田裕二さんをお迎えしこの音声を取ることができました。なかなか新田さんの音声が外に出ることもないので貴重でした。
そうですね、
超貴重ですよね。初めて声聞いたっていう人もいそう、うん、うんうん、はい、ということで、今日の音声は多分1回でそのまま入らないと思うのでぜひあの2回、3回、4回、5回、6回と繰り返して聞いてもらって、ご自身の日々の発信の中にもすぐにこちらの要素っていうのを入れ込んでもらえると確実に反応変わるのでやってみてください。
はい、
はい、ということで今日の音声はここまでです。皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。